はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは失敗が続いた時の切り替えというお話をさせていただきます。ボイシーの方にですね、毎日トークテーマというのがありまして、今日の放送のトークテーマではないんですけど、以前のものでね、ハッシュタグ失敗が続いた時の切り替えというのがありまして、あ、これはちょっといいトピックだなと思ったので、今日はお話をさせていただきます。バスケットボールのね、パスミスした時に切り替えるとかそういうことじゃなくて、普段の生活で嫌なことがあった時とか、なんかトラブルがあった時とかに自分自身の気持ちをどう切り替えるかっていうことについて、私のね、実例をお話ししたいと思います。あなたも嫌なことありますでしょ？まあそういう時にですね、切り替えていくにはどうしたらいいかっていうことをお話ししたいと思います。で、私はね、失敗が続いて嫌な時にですね、すごく落ち込んだ、嫌な気持ちになった、イライラした時に意識的に使ってる口癖が3つあるんですよ。意識的に使ってる口癖が3つ。で、これ紹介します。1つ目が、しょうがない。しょうがない。2つ目が、これからどうする。これからどうする。で、3つ目が、1年経てば過去。1年経てば過去。ということで、この3つ、私、自分の心の中で、実際に声を出して、よく使うんですね。1個ずつお話をしていきます。1個目、しょうがない。なんか嫌なこと起きた時に、しょうがない。まず一言、しょうがないって言ってみましょう。ね。しょうがないよねっていう言葉は、なんか諦めてるとか、すごくネガティブな感じで、あんま使っちゃいけない言葉っていうふうに思われがちなんですけど、むしろ、私は切り替えるには最高の言葉だなって思ってるんですよね。昔ね、オリンピックで、確かね、アレン・アイバーソンだったと思うんですけど、2004年のアテネオリンピックで、アルゼンチンに負けて、バスケットボールね、バスケットボールでアルゼンチンに負けて、アメリカが。で、インタビューを受けた時に、確かアイバーソンが、やるだけやって負けたんで、しょうがないよって言ってたんですよね。で、それ聞いて、なんか、あれほどの選手が、オリンピックの舞台で、負けちゃいけないはずの試合に負けて、しょうがないって言ってるのって、なんか、とても清々しい気持ちになったんですよね。しょうがなくないですか。で、今あなた自身の中で、昨日でもいいし、今週1週間でもいいですけど、絶対嫌なことの1つ2つあったと思うんですよ。で、それちょっと思い浮かべていただいていいですかね。嫌なことを思い浮かべていただいて、で、しょうがないですよね、それって思うんですよね。だってしょうがなくないですか。もうしょうがないときはしょうがないということで、私は結構このしょうがないなっていうことをよく使っています。はい、これ1個目ですね。で、2つ目はこのしょうがないとセットになって、これからじゃあどうする、じゃあどうするっていう言葉を使いますね。もう起きたことはもう起きたことでしょうがないんで、もうそれはそれとして起きちゃったんだからしょうがないねと、じゃあこれからどうするっていう、これから何ができるか、これからどう行動するかっていうことを考えようっていう、そんな感じで、しょうがないっていう言葉とセットに、これからどうするっていうのを使いますね。自分自身にも言い聞かせるんですが、生徒との指導にもこの言葉は結構私は使っていて、例えば分かりやすい例で言うと、遅刻しちゃった子がいましたと。で、遅刻しちゃったんで、まず理由聞きますよね。どうして遅刻したのって、どうしたのって、具合でも悪かったのって聞きますよね。で、その時に、いやいや、単純に寝坊しちゃいましたって言ったとするじゃないですか。そしたら、今の話で、あ、そうだったねと、今日はもうしょうがないねと、じゃあ、寝坊しちゃったことはもうそれはそれとして、これからどうするっていう風なアプローチにして考えさせていくっていうことが私は多いかなって思います。だから悪いことが起きた時の切り替えとして、しょうがない、で、これからどうするっていう、この2セット使っとくと結構いいかなって思って、おります。はい。で、最後が1年経てば過去っていうことなんですけど、これ多分ね、何度も紹介してると思うんですが、私が大好きな本で、小さなことにくよくよするなっていう本があるんですね。で、最近調べたらですね、新版っていうの、新しく表紙が変わって、中身も多分ちょっと変わってるのかな。 改めて買ってみようかなと私は思ったんですけど、リチャード・カールソンさんという方が書かれた本当に世界的な有名な本ですね。でこれ新版が出たそうなので、このチャプターにリンク貼っておきます。まだ読んでないって方は絶対損させないのでこの本を読んでいただきたい、小さなことにくよくよするなですね、私が大学1年生の時にたまたま電車の、広告で見てなんかピンときて本屋で買って読んでですね、その後何度読んで何度助けられたかわからない本当に素晴らしい本であります。でそれにいろいろと書かれているんですが、印象的な一つのフレーズがこの1年経てば全て過去っていうことですね。あのどんなに嫌なことあってもですね、1年経てば大体のことはもう過去なんですよね。まあ中にはね本当に長期的な闘病生活とかそういうのはちょっとまた別かもしれないんですけど、まあ本当に日常のねすっごい嫌なことっていうのは大体全て1年経てば過去になるって私も思いますし、本当その言葉に、助けられています。まあ試合に負けたとかね、信じてる友人に裏切られたとかですね、保護者からすごいクレームが来たとかですね、まあ本当に今は最悪だって思って落ち込んでしまうようなことがあっても、大体のことは1年経てば全て過去だなと思うとなんか頑張れる。そんな気が私はします。もう今、この目の前の瞬間が大変に感じられるだけで、もうそれはしょうがないし、じゃあどうするかって考えてやれることをやっていけばいいと。っていう意味で、私にとっては気持ちが楽になる魔法の言葉としてですね、まあ1年経ったらこれも過去だなと。もっと言うと1年経ったらもうこれも笑い話だなというふうな言葉を使っていくといいのかなというふうに思っています。はい。ということでいかがだったでしょうか。まあ参考文献、小さなことにくよくよするなと、小さいことにですね、小さいことにくよくよするなという、世界的名著、これも紹介しつつ、このチャプターにリンク貼っておきますので、それも紹介しつつですね、私が失敗が続いた時に使う切り替えの言葉3選ということで、1つ目がしょうがない。で、2つ目がじゃあこれからどうすると。で3つ目が、まあ、1年経てば過去だよねというこの3つ、何かね、気に入ったのがあればあなたも生活に役立てていただければと思います。はい、ということで、ありがとうございました。この放送毎日毎朝放送してますが、バスケの大学と言いながらですね、バスケットボールの技術的なものはどちらかというと YouTube チャンネルの方に任せて、こちらではですね、まあ、人間関係の悩みとか、あとはなんかやる気が出る話とか、そんなことをメインにしております。まあバスケットボールに関係ない方もですね、多分聞いていただくとお役に立てる、そんな内容になっていると思いますので、ぜひチャンネルのフォローしていただいて、また今日の放送が1ミリでも面白かったなと思ったら、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださると大変励みになります。いいねのボタンが多い放送ってね、ちょっと聞いてみようかなって思いやすくなりますので、三原の応援と思っていいねのボタンを押していただきたい。またチャンネルフォローしておいていただくと、フォローの欄に、フォロー中の欄に私のチャンネルが出ますので、明日の放送があなたの手元に届きやすくなります。ぜひともチャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。お手元そのままでお付き合いください。この後コメント返信いきたいと思います。では恒例のコメント返信、ここからいきます。昨日の放送、自分で自分を叱るコーチングが最高という放送をしました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。たくさんの方からいただいたので、ちょっと全文ではありませんが読み上げていきます。ケーサーさんですね、ケーサーさん、 K-E-S-A さん、初コメかな、ありがとうございます。自分で自分を叱るという言葉大切だと思いましたと。以前動画で一郎が自分で自分に厳しくできなければという話をしていたことと重なりましたということですね。ありがとうございます。そうですね、もう今は人に叱ってもらえない時代だよねっていう、こういうことですね、言ってらっしゃったと思います。はい、ありがとうございます。次、伊沢先生、コメントありがとうございます。コーチの言葉は意外と選手に残るもので、 OB、OG からあの試合でこう言われたとか、あの場面でめちゃくちゃ怒られたとか、10年以上前のことでも覚えているとハッとさせられます。これね、めちゃくちゃわかりますね。これ本当ありますよね。そんな一言言ったっけみたいなね。だけど当の本人からすると本当に一生の言葉になってる、良くも悪くもね。これすっごいわかります。伊沢先生ありがとうございます。特に協会に寄せられる指導者の言動に対する苦情の割合が圧倒的にミニバスが多いことから、ミニの指導者は特に言葉を選ばなければいけないというふうに書いてありますね。なるほどなるほどです。ありがとうございます。続いて影島さん、おはようございます。とても共感しました。言っても聞けない、聞かない選手にはまずベクトルを自分に向けられるように話をしないといけないなと思ってますということでね。 キャッチミスを仲間がしたら自分のパスも悪かったかもしれないと改善につなげられるようなメンタルになってほしいと。そうですね、そうですね、そうですね、はい。なんかこれもまた一つのテーマで話しても面白そうですね。ありがとうございます。平田さん、理想と現実の差を埋める方法を相手の内側から引き出すという言葉、自分の中で反芻しましたと。この練習を続ければ理想に近づけるというワクワク感という言葉が思い浮かびましたということでね、はい、ぜひそんな風に自分にアレンジして、生かしていただければ私も嬉しいです。宮崎先生、自分で自分を叱る、なるほどです。競技力向上も当然ですが、結局大人になったら人から叱られることは減るし、自分で自分を律する、そんな力が必要になってくると思いますということで、あと、明日よりコロナから復帰して5日ぶりにグラウンドに行けます、楽しみな気持ちでいっぱいですということでね、はい、引き続きお大事になさって、サッカー楽しんでください。ありがとうございます。ゴーヤーさん、コメントを掘り下げていただきありがとうございますということで、こちらこそ、こちらこそ。理想と現実の差を埋める方法を内側から引き出すことがコーチングの目的、今回も勉強させていただきましたということですね。三原先生からお言葉があった、最高に成長している瞬間であることを信じて、家庭でも母として最高のコーチング精進して参りたいと思います、ありがとうございましたということで、息子さんがね泣いちゃったっていうシーンですよね。はい、きっとそういう、自分で自分を叱って、本当に成長している、目に見えて成長している、そういう瞬間だったと思います。これからも応援しております。最後、トライさん、早速動画見ました、ありがとうございました。紹介いただいた形はそのままセットオフェンスとして通用しますか？はい、通用すると思います。ぜひやってみてください。はい、ということで、ありがとうございました。毎日毎朝放送してますが、今日の発見、感想、気づき、ぜひぜひコメント1行でいいので入れといてください。現在私のボイシーはフォロワーさんが1250人、そして放送回数284回、再生回数が 34.1 万回ということで、毎日積み上げていきます。フォロワー、1250人から2000人、5000人、1万人と増やしていきたいと思いますので、ぜひ明日の放送もよろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこれを機に、研究室の案内ページ一度見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。